ですか。
あ、それいいですか。
いや、どうもさらおこがましいですな。
いい、皆さんね、あのそういうあの来られたね、当時のお話もエピソードみたいに入れていただいて。
おお、そうですか。あ、それで、ではね、その、日本国民学校っていうのに、しばらく通学しましてね、ようやく6年後その就業して、それから、この白人今市の公立学校へ2年半通学しました。
あ、そうです。
それが英語の勉強の初めてのおしまいです。
あ、そうですか。
はい、それからね、その当時英語を勉強してもですね、なかなか就職の道はないんですよ。ですから、まあ日本語をちょっと勉強せなきゃならんっていうんで、もっとも通学、日本から来て間もなしに大陸日報っていう新聞配達をね、することも思い立って、そして新聞社に寝泊まりしてるために、その国民学校の近傍で住居があるから、その便宜上その大陸の配達をしましてね、ですから結局、国民学校に通学したのと、パブリックスクールに通学した年間ちょうど丸3年、毎日毎日、まあ1週間6日ですけどもね、その頃は日間でしたからね、約8マイルから10マイルぐらいをてくりましたずっとね、ですから足は今でも達者ですよ。 ありがたいと思います。それで、英語はもうですからね、勉強っていうよりはむしろ、仕事を始めるようになってからだんだんと、まあ、聞き覚えで覚えた程度です。
でも随分よくお話になりますでしょ、他に。
いや、でただね、これだけはありがたかったと思うんです。その国民学校に行ってるうちに、いずれは英語を習うのだからっていうんでですね、朝1時間だけこの英国系のご婦人で、引退してこっちで見えてた学校の教師がですね、1時間だけ英語を教えてくれるんです。ところがその英語たるやですね、ただもうほんのアルファベットをね、教えて、そしてその後は発音の練習だけです。舌をこう曲げるとか唇をどうするとかっていうことですね。その関係で、まあ私の年にしたら案外その発音がいいっていうことらしいですね。
あの、それは何ですか、学校みたいになってたんですか。
いや、それはその国民学校の科目の一つとしてですね、朝1時間だけ、その英国夫人が英語の、つまり書法を教えたわけですね。それと、まあ、英語の文法は、なんですよ、2年半行ってるうちにもう年は行ってますしね、他の科目はどんどん進むもんだから、なんぼでもこう上げてくれましてね、2年半のうちに、ちょうど今で言ったらグレード7か8ぐらいまで上がりましたですね。
それで、
いや、そうでもないでしょうけどね、ですから英語の正規に勉強したっていうのは2年半だけです。
あ、そうですか。ね、それでもあのやっぱりそうじゃ、お家では全部日本語でしょ、もちろん。
ね、うちではみんな日本語でしたけども、だんだんと子供たちが英語ばかりになっちまうもんですから、仕方がないから昨日もご承知の通り、もうなんですよ、この孫までも、孫はもちろんですけどね、英語ばかりでしょ、ですからやむを得ず英語を不自由ながら喋るわけです、まあ最初はこの英語で喋るっていうのには待てよと思って、日本語で、考えることは日本語ですね、それを英訳するとっていうわけですから、ぼちぼちでしたね。まあ慣れていけばそういうこと考えなくてもぼちぼちは出てくるからですけどね、もう頭がこんなダメになりました、鈍くなってきましたからそう思うように参りません。はい、
そしたらじゃあ今日はお話ししていただくのは、
それは今申しましたように、同棲1920年から戦前まで漁業のことばかりやってましたですからね。それで、まあ昔話にはなりますが、この日系がひどい目にあったっていう話と、それに対する対策っていうようなものがありますからね。最初は、このダフ漁業調査委員会っていうものの話をしまして、それからその次には青海岸の鮭釣ろうりん漁者のね、観察問題に対する対策に、まあ、私走り回ったもんですから、それが二つ目と、それからこの日系漁者に対する観察の削減が激しかったですからね。そのために1928年にいよいよ日本人の漁者も補助を決めて、漁業大臣相手に訴訟を起こしたんです。そしてその訴訟が英国の枢密院まで、行きましてね。そして英国の枢密院でとにかく勝訴の判決を受けたわけです。でもちろんこの訴訟の勝訴になったのは良かったんですけどもね、そのためにまた品を変えて、カナダの議会で、漁業大臣にその差別待遇をする権能を与えたもんですからね、やむを得ず、それからのうちは、まあ、政治的工作をした結果、現状維持っていうことでスタテスコにしてもらってですね、それが戦前まで続いとったわけです。けれどもそれで、まあ、その話いたしますがね、現在ではもう日本人に対する選挙権じゃない、漁業権の差別というものは全然ございません。それはなぜかと申しますとですね、参政権が与えられたからです。で昔は参政権がなかったんですからね、まるで日本人の漁者はもう帰化人であってもですね、選挙権がないがためにはもう、選挙時にはいつも排日ばかり やってですね、残部されてたわけですね。
やっぱ排日をやったら政治家が自分が得したわけですね。
つまり排日することによってですね、日本人のは一票も取れないんです。排日をすることによって白人の漁者からの票が全部集まるということになるわけです
ね。というとやっぱり白人の漁者は日本人の漁者に対してその排斥の気持ちがあったわけです。
それは魚を取るのには競争ですからね、日本人の漁者の方が技能があったかもしれません。ですからそういう点でどうしても日本人がいつも引け目を取ってたわけですね。それはまあいろいろと古い皆さんがその話されますでしょうけどもですね、要するに参政権っていうものが与えられなかったことによるんですが、その参政権なるものは帰化人でありましてもですね、州内のカナダはご承知の通り自治領ですから、カナダの各州内においてまず参政権がなければ、中央政府のいわゆるオタワ政権の参政権が与えられないということなんです。それで、気の毒ながら日本人はほとんど BC 州にみんな固まっておったですからね、BC 州では選挙権がない。したがってオタワへ2世の人たちも行って陳情してくれたことがあるんですけどもね、 それが歴然としてるわけですね。実勢の上からそうなってるんですから。でそのために日本人は参政権をもらえなかったんですがね、今度は戦争が済んだ後でいよいよ日本人のまあ進化っていうものがだんだんと白人から認められてきてですね、これはそのあまりに無理なその排斥の仕方だっていうことをまあ皆が考えたんでしょうな。で西部ヨーロの連中もそれを、すぐに見て取って、それで、解釈を少し変えたらしいんですな、憲法上の解釈をね。それはどの州に住まっておっても憲法上からカナダに参政権のあるべきはずの人はですね、に対しては参政権を与えようっていう意見がオタワに出たわけですね。それを見て取った BCC はこれはたまらんっていうわけでですね、いや BCC も当たりますとこうやったわけですね。ですからどちらが先に、なったか知りませんけれどもですね、動きはだいたいそういう動きで、参政権をもらうことに。
それは結局戦争の後1949年頃
そうなんですよ。何年か覚えませんがね、その頃からようやく、参政権がもらえたためにですね、今では今度はまあ2世の若い人は分からないかもしれませんね。年取った人はもちろんそれはよく分かってるでしょ。で3世の人はそういうことはもう経験がないですね。でしたがってどうも自分たちの父や祖父っていう、まあ父祖父ですが、なぜあんなにその白人に遠慮するのかっていう具合にですね考える人もあるでしょう。もちろんそれは遠慮したわけじゃないんですけども、しかし少なくとも排斥の対象になるような行為はするなよっていうことはみんな子供につけて育てたもんなんですね。ですからねおかしいことがあるんですよ。この日本の人はよく他人さんに笑われるからっていうことを言いますわね。そうするとね、私どもがまだ若い頃にはね、よく日本人の婦人の方がね、あそんなことしたら慶藤さんに笑われるよってこう言って子供をたしなめたもんですがね。
あ、そうですか。ではカナダではそうなんです。日本だとやっぱり隣の人とかね、
そうです、あ、もうおめでとうございます。おいしい。これはここへ置いていいですか。
そのまま置いて。
あ、そうですか。
これ全然気になさらない
です。はい、そうですか。はい、
ないと思います。これは見えない
ように、これはもうちょっとこれだけつけた方がよさそうですね。では、まあ今までの自分の関係しておったのが漁業ばかりですから、漁業方面の話をいたしますがね、最初に DAF 漁業調査委員会っていうのを話をいたします。何かと選挙民の注意を喚起するために利用されていた BC 州の排日傾向は開戦期には特に、まあ、熾烈化していたわけです。そうしてその都度日系漁者に対する観察の、削減を叫ぶ代議士候補者っていうものが続出しまして、これは日系帰化人であるけれども漁者はその当時参政権がなかったためにそういう、まあ、状態下に置かれたわけです。したがって日系漁者の使用している海図はそのと白人のそれに比べて数倍も綿密なものであると、よって 太平洋沿岸の守りを固めるためには日系漁者を根絶する必要があると説くものもあるありさまなので、オタワ政府は1922年7月末ごろ、ダフ代議士、これはオノボウィリアム・ライマン・ダフ MP DUFF、はい、を委員長として8名の漁業調査委員会を任命したんです。そして調査と権限に当たせることに、決しました。ダフ委員長のほかに BC 州の代議士ニールス A.W. ニール N.E.I.L.L. MP、 マクワーリーMC QUARRIE MP Shark SHARK MP および Bicky BICKIE MP の4名と、東海岸沿海州選出の2人の代議士を持って委員会を構成したわけです。で、一般はこれを、DAF Fisheries Inquiry Commission と呼んでおりました。この委員会は8月7日、まずプリンス・ルーパルトで最初の聴聞会を開き、続いてバンクーバー島を南下し、約12の市町村で白系の漁者や選挙民らの苦情を聞き、9月7日から、数日間最終的の会合をバンクーバーの商業会議所、Chamber of Commerce ですね。で、催したんです。何分にも日系漁者締め出しを、根源としとる反日系の委員たちは、各選挙区内の白系漁者の意向を熟知し、よく知ってるもんですから、その関係上都合の良い質問だけをするし、漁者はまたもちろん打てば響くと言った答申を答えをしたものですから、それは想像されるところです。また、常に日頃太平洋沿岸の防備期待説を、に培われてるわけですね。
もう1922年頃からもその、
もちろんそうなんですね。そしてそのために被局した荒唐無稽な話や提案もたくさんあったものかもしれないと思います。で、日系漁者の陳情は一向聞いてくれる模様はないので、日系漁者連絡協議会は詳細な日系漁者や漁業関係産業者の立場について説明書を作って委員会に陳情したんです。果たしてそのどの程度これを読んでくれたものか全然不明でありました。 そうしてこのようにして9月29日ダフコミッションは各地で収集した聴聞記録を山のように集めてですね、その中にはおそらく日系漁者を誹謗に終始したものがたくさんあったと思われますが、それをまとめてオタワへ、引き上げたわけです。それから10月初旬ごろ、ダフコミッションは日系漁者に対する漁業観察は1923年度は 40% 減次年度は 15% 減、そうしてその後各年 10% ずつを減じて、究極的には日系に対する漁業観察というものは、皆無にするということを漁業大臣に進言したわけです。そういう内報があったが、あったんですが、もともと、それ以外にもともと漁業省ではダフコミッションが、任命されるに先立ってですね、ある程度日系漁者の観察を削減を図っていたらしいんです。で、従来観察を、のいらなかったカッド漁は1922年から観察制に、移りました。それからまたサケギルネット船の漁師に対してもですね、1923年度から観察を要することに漁業省は漁業法を改正したんであります。話は前に戻りまして、ダフコミッションの進言を漁業大臣がどの程度、採用するかは不明であったけれどもですね、日系漁者の立場が従来に輪をかけて、悪化するっていうことは容易に想像されるところですね。そこで、これの対策としてですね、日系漁者連絡協議会は幹事をしている井出忠さん、律っていう字を書くんですね。よくですから、みんな律さん律さんって言うんです。忠さんっていうのが本当ですね。大田は派遣しまして、各養老の大臣や有力者にいろいろ陳情したんですけども、残念ながら効果は上がらなかったように見えます。このほか日系に対してサケ巾着網の観察というものは全然発給されていなかったんです。ですから巾着網というのは大きな網なんです。日本で巾着網っていうんですか、ちょうど日本の昔の古い巾着と同じように網をこうずっと置いていって輪にしましてですね、そしてその下の重りのあるところにずっと綱が入ってです、ケーブル使いますけどね、こちらではそれを締めるとですね、ちょうど巾着の底を締めたようになりましてね、魚がその中にみんな入るわけです。ですからそういう両方があるんですが、日本人にはその巾着網っていうものの観察は下げてなかったんですから、排斥されとったということは事実なんですがね。
もう初めから。
そうです。これはつまり漁業省が 反日的なことをやっておったという例にのためにこの巾着編みを入れたわけですね。そうして戦後と、これはもう言いましたかな、いやそうじゃないね、1923年3月の初め頃ですね、漁業省は当年の日経サケギルネット観察数を前年のものより 40% を減すると、サケツローリング観察は 25% 減すると発表したわけです。でこのツローリングの減数の発表の前にですね、すでにユクレットやトフィのクリオコート地方の日系人に対する観察は発給済みになっておるんです。その発給したことはこの次の話でも、詳細に話しますが、とにかく右のような、このような大削減によって日系漁者は当然決起するものと思っていたんです。ところが依然としてですね、このカッド観察はもらえると、それからギルネットの船の補助の観察ももらえると、それからまた缶詰業者のに頼めば尽力もしてくれるだろうというような考えであったか、それとも連絡協議会内で意見の不一致のためか、とにかくこれっていう対策はの手は打たなかったのです。それでこれがダフコミッションの大体話なんですよね。それでこれからそれではね、このバンクーバー島西海岸玉の日系人サケツローリング観察の話に移ります。1922年12月の半ば頃です、半ば過ぎでした。ユークレット在住の日系ツローリング漁者代表として箱田直次、浜出利助および大竹長介の三氏が以前から私の実婚な大江恒太郎、寺下楠一両人の案内でバンクーバーへ見えたんです。そして引き続いてトフィのクレオコート地区の代表として岡田忠一、唐津直一、それと五十嵐文次郎の三氏が来訪された。その当時、田畑商会と寺西商会の事務代理を引き受けていた伊藤商会に私は勤務中でありまして、必然的にこの代表員のつぶさに話される点を聞き取りました。でその要点は今週日系人、この春ですね、日系人に対する漁業観察削減案によって我々はサケギルネットライセンスをいち早く犠牲に されてしまったと、取られたわけです、それは先ほど言ったようにダフコミッションの提案ではなしに漁業省の方針としてそれをやったわけですね。
何をじゃ相談もしないで、そうです、
してしまった。そうです。熾烈な日系漁者排斥によってだんだんと観察が減数される動きを見て取ったんで、我々は西海岸に土地を求めて そこに家を建てて家族を引き連れて定住して、スローリングを専業にして生活の道を講じようというんであったと。で、したがってもしもつまらない風評でも建てられて再度また削減されるという浮き目に遭えば、土地や家屋をなくなすばかりでなく、一家が飢え死んでもせなきゃならんかっていう立場に陥る。その上に加えてですね、削減の噂を聞いてはとても気も転倒する思いでですね、なんとか陳情の方法を講じて来年1月2日には必ずスローリングライセンスを確保してもらうように尽力してもらいたいと、こういうんですね。で、漁業法から言いますと、その年度の